イエスは十二人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。今日のヨハネ福音書のお話は、ちょっと前のね、子供の弁当である5つのパンと2匹の魚で大勢の人が食べて満腹したというあの話の続きの箇所なんです。だからあの話がまず前提にあるということですよね。で、その驚くべき奇跡を体験した人たちがイエスを王様にしようと企むわけですね。で、その群衆から逃れるためにイエスは一人山に退くのですが、彼らは執拗にイエスを探し求めて、ついにカファルナウムという別の町のところまでやってきたという、そういうお話なんです。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。まあ、イエスの言う通りですよ。あの時、本当にわずかな食料でみんな満足できたという奇跡は、まあ、一晩だけのことだった。だから、群衆は、今日も明日も満足できるようにイエスを探し求め続けるわけですよね。しかしイエスは朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと言われるわけです。そこにこう問答が始まるわけですよね。群衆はとにかく今日食べるものの心配をしなくて済む。そういう世の中が来てくれたら一番幸せなわけだから。そのことをイエスに願う。でもイエスはそうじゃない。そうではなく、朽ちることのない食べ物のために働ける。そのことの方がよっぽど重要だろうという、噛み合わない。群衆もイエスの指し示す道を何とか自分たちも探そうとしている。そういうふうには見えるんだけれども、話が全然噛み合っていかない。そこで群衆は、信じるために印をくださいとイエスに言うわけですね。しかしイエスは、いやいやいや、印はもうすでに与えられているではないか、示されているではないかと言うわけです。まあ、イエスからすればそれは私であるということですよね。ところが群衆の目には目の前にいるイエスなわけですよ。で、彼の姿形には、まあ、印と呼べるものを見出すことができなかったかもしれないね。そんなになんか立派なスタイルではなかったと思われるし、まあ、普通の格好、むしろこう放浪の旅を続けているはずの人ですから、まあまあ、むしろみすぼらしい姿形だったのではないかと思われますよね。で、それもその なんて言いますかね、仙人とかね、聖者みたいな、隠遁の聖者みたいなことであれば、つまりバプテスマのヨハネみたいにね、ラクダの毛衣だけを着ていて、みたいな。そういう人であればまた何かしらのこうインパクトはあるのかもしれないけど、イエスはきっとそうではなかった。普通の、みすぼらしい一人であったと思われますよ。だから きっとね、その姿に、この人こそ印だと思わせるようなものを見出すことはできなかったんだと思いますね。イエスはだから、あなた方は私を見ているのに信じないって言いますよ。そういうことですよね。で、ただ単にこうみすぼらしいだけではなく、 彼らはイエスがどこから来たのか、あまりにもよく知っているわけですよ。これはヨセフの息子イエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスを見たってそれは宇治頭上の分かってるやつでしょ、ね、なぜ天から下ってきたなんて言うのか。あんたは天から下ってきたんじゃなくて、マリアの子供じゃないか、マリアの息子じゃないか。だからその問答は最後まで平行線のままでした。そしてイエスが、私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいるという、私の肉を食べ私の血を飲めって言った。その瞬間についに決裂が決定的になっていった。そういうことを今日のお話は私たちに伝えているんですね。でこの肉を食べ血を飲むという、明治の時代にね、日本にこうキリスト教が広まっていくときに、今日もやるんだけど、この聖餐式ね、とっても大事な儀式ですが、その聖帝の言葉を、これは私の体、つまり私の肉だと言い、これは私の血だと言って、それをみんなが、まあ、分けて食べる、飲む。そのことを何も知らないで見た人たちは、ものすごい、こう、なんていうか、驚愕するわけでしょ。肉を食べ、血を飲む、というね。で、まあ、キリスト教が誤解されていって受け入れられなかったっていう話を聞いたことがありますよ。まあね、牛や豚の肉を食べるという文化に乏しかった時代に、肉を食べ、あろうことがその血まで飲むわけですからね。どんなにそれは、いやいや、パンだよとか、ブドウ液だよとか言ったって、そう通じないわけです。なので、こう、誤解を受けた。肉を、人の肉を食って人の血を飲む奴らだって言われたっていうね。でも、本当のところ、私たちはどんな文化のもとにいても、人間として生きる以上、必ず肉を食べ血を飲む。必ず命をむさぼり食べる。本当はそういうことですよね。でもそのことをあからさまには言わない。やっぱ衝撃的ですからね。でも本当に私たちは命をむさぼり食べることによって自分の命を生きながらえさせている。それは事実ですよね。インターネットで母乳育児についてこう調べてみたことがあるんですよ。まあ幼稚園の仕事なんかをしてるとね、そういう、まあ、相談を受けたりすることもあるので調べてみましたね。で大抵はこう栄養面で完璧なんだと、母乳はね、あるいはその免疫機能を受け渡すという意味でも母乳を飲むということは赤ん坊にとって非常に大事なんだっていう、そういう、まあ言ってみれば科学的な視点からばかりではなくて、まあ、例えば母乳を与えることによるスキンシップとかね、まあ、心臓の鼓動が伝わる、そのことによって与えられる安心感みたいな、そういうメンタルの視点からも、やはり母乳育児が優位であるということを指摘する、あるいは力説するっていう、そういうページは結構多いんですね。しかし様々な理由から母乳ではなく人工栄養で育児するという選択も、まあ、たくさんあるわけですよね。で私のところの子供たちはその人工栄養で育っているわけですよ。粉ミルクってやつでね。 全然余談ですけど、だいぶ前から大人のための粉ミルクが売られてるってびっくりしましたね。あのやっぱり栄養面で完璧なんでしょうね。あの年を取ることによってなかなか補えない、日々の食事では補えない栄養素を取るのに最適だって言って、大人が飲むための粉ミルクっていうのが売られるようになったっていう、もうずいぶん前の話ですけど、それ聞いてちょっとびっくりしましたね。まあでもそれぐらいあの人工栄養も完璧なわけでしょ。ところがそのどちらが良いかっていう時のこの決定的な差をつけるものっていうのは、やはり母乳でないとっていう少なからぬこの罪悪感みたいなね、引け目みたいなものが優劣をこう決定づけてるんですね。栄養学的にどうかとか心理学的にどうかとか医学的にどうかとかっていう、そういう科学的データによって優劣が決まるんではなくて、まあむしろ科学的データだったら人工栄養の方が優れてるかもしれないんだけれども、それでも最終的に決定づけているのはそういった、まあ、罪悪感といいますかね、そういうものなんだっていうことがこう強く感じられたんです。で、それは一体何だったのか、究極的に言ったらやっぱ命を食べさせたかどうかっていう具体的なね、そういう部分がものすごく大きいんじゃないのかなと。いやいやいや、粉ミルクで全然大丈夫なんだよってどんだけ言ってもやっぱり引け目を感じてしまう。その引け目の正体の究極的なところは、自分の命を食べさせているかどうかっていう実感なんだと、そういうふうに思うんですね。ヨハネは肉を食べ血を飲むということが何を意味するのかということを福音書の中では言葉で明らかにしていないんですよ。わからないんですね。しかしそれはどうやらイエスが使わされたものだと信じるということと切り離せない事柄なんだということを伝えようとしている。私を食べろ、私の血を飲めってイエスが盛んに言ってるってことは、そう本当にこう肉つまんで かじり取るとかね、食いちぎるとかっていうことではなくて、イエスは天から使わされたものだと信じるのかどうかっていうことの究極表現のようにヨハネは私たちに伝えてるんですね。そしてその、まあ、残念ながらと言いますか、その一番肝になる部分が群衆に伝わっていかないんだっていうこともヨハネは書いている。そして驚くべきことに弟子たちにもそれは伝わっていかない。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったってちゃんと書いてるんですね。まあ、あのその後で12人のことが出てくるから、なんていうか予防線は張ってある。12人は残ったけど、そうじゃない人たちは去っていったっていうふうに線を引いて守ろうとしているわけだけど、でも、まあ、原則的にと言いますか、状況から考えたら12人はじゃあ理解してたかって言ったら、悪いけどそうじゃない。みんなおかしい。これは分からなかったんだと思いますよ。もはやイエスと共に歩まなくなったのは弟子たちだったって、ヨハネはわざわざ書いてるんですね。群衆だったとは言ってない。群衆という言葉も使っているにもかかわらずですよ。この時離れていったのは弟子たちだったってヨハネはちゃんと書いてるんですね。イエスに信じて彼に従ってきた者たちがこのことによって決定的に分裂していったということをヨハネは書いてるんです。だからその時離れ去らずに残ったのは本当に一握りの弟子たちだけだったということがわかりますよね。で、 まあ、ヨハネの正直なところで言うと、そのわずかな一握りの中に悪魔がいるっていう、そういう話でしょ。この一握りの中での最後の最後に私を裏切る者が入ってるんだってイエスは言っているんですよね。結局そういうことですよ。理解できたから12人が残ったんじゃなくて、かろうじてそこにつながっていたっていうだけの話。だからその12人に対してイエスは言うわけですよ。あなた方も離れていきたいか。まあ、この言葉に、まあ、あんまりそんなこと言ったらいけないのかもしれないけど、なんて言いますかね、イエス自身の、なんていうか、決定的な弱さみたいなもの、もうダメだっていう、もう終わりかっていうイエス自身の諦めみたいな響きを僕は感じたんですよね。あなた方も離れていきたいかっていうイエスの姿を想像したら、全然力強くなんかないでしょ。おいよいよ、好きに離れていくなら離れていけよみたいな、そんな姿は全く見えない。もうなんて言いますかね、弱さの極みみたいな反応だと思いますよ。絶望的なイエスの嘆きの言葉ね。誰もいなくなるかもしれないっていう。まあ、あえて言えば、だから僕はイエスのことが大好きなんですよね。なんか、人知をはるかに超えたスーパーマンじゃなくて、本当に人間のそのままで、むしろ弱さをこうさらけ出しているからこそイエスなんだと思える、そのまあ一つの箇所がここですよ。あなた方も離れていきたいのか。まあそう見えたんでしょうね。12人が最後まで私に従ってくるとは見えなかった、思えなかったんでしょうよね。まあ事実その中の一人は悪魔だって最後に言わせるけどね。そしたらペトロが言うんですよ。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。マタイの福音書ではね、ペトロがイエスをキリストだと告白するとっても印象的な場面がありますよね。まあ3つの福音書にそれは書かれているんだけど、マタイは特にそのことを非常に高く取り上げている福音書ですよ。あなたはメシア、生ける神の子ですっていうわけですよね。人々は私のことを何と言ってるかっていうあの文脈でね、いろんなことを言っていますよって弟子たちは答える。じゃああなたは何だと言うって言ったときに、ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと、まあ、いわゆるキリスト告白をするわけでしょ。それをイエスは受け入れて、ペトロに対してね、あなたは岩だと、まあ、ペトロスっていうのは岩っていう意味ですからそうなんですけど、だから私はあなたを土台として、あなたのその岩の上に教会を建てるっていうわけですよね。そしてペテロのキリスト告白を、まあ、イエスは喜んで、あなたに天国の鍵を授ける、あなたが解くものは解かれ、あなたが結ぶものは結ばれるっていう、まあ、そのことが、カトリックの世界では教皇の第一号といいますかね、初代教皇ということになるわけだけど、こんな書き方してるのはマタイだけですよね。で、そんだけこのあなたはメシアだ、生ける神の子だというこの告白を非常に大事な力強い信仰の表れとしてマタイ福音書を非常に持ち上げているわけですよね。とてもインパクトのある、そして力強い答えだったんだろうと。でもヨハネ福音書はそのような力強いキリスト告白の場面を採用してないの。いわば消極的告白ですよね。もちろん少し作文して 力強く響くようには作ってあるけれども、そのペテロの告白の本体っていうのは、私たちは誰のところへ行きましょうかっていう、その言葉ですよ。あなたを信じます、あなたはメシアですなんて言うんじゃなくて、先生、私たちはもう行くところがないです、あなたと一緒にいるしかないですよっていう、他に選択肢がない、そのことをペテロは言ってるんですよね。あなたに、あなたと一緒にいるしかないじゃないですか。この弱々しいペテロの告白を、まあ、他の福音書のように力強くではなく、ヨハネ福音書はここに採用している。ペトロのキリスト告白というのはそういうものだったと、まあ、しかもそれでさえ、ね、こう揺るがせるほど、いやいや、その十二人の中に裏切る者がいるんだ、しかもイエスは知っていた、それはイスカリオテのユダのことだってヨハネは書くけれども、聞いた側の人間の気持ちになってみてくださいよ。誰のことですか、むしろ私じゃないでしょっていう、あの話になっちゃいますよね。イエスは言ってないんです、名指ししてないんですよ。これもすごいね。名指しされた方がよっぽど楽だよね。え、私とか、やっぱりあいつとかって言える方がよっぽど楽なのに、この中にいるってしか言わない。みんなざわついたでしょうね。他に行くところがないって言ってるのに、もしかしたら私がイエスを裏切るかもしれないって12人みんな思ったわけです。で、そこまで含めてみんなが、わずか残った12人のみんなが私かもしれないと思うっていう、そこまで含めて、それが信仰だとヨハネの福音書は私たちに告げてるんじゃないか。もちろん勇ましい告白っていうのもあるだろう。でも信仰者は栄光の光に包まれるのではなくて、信仰の戦いの中にこう追いやられていくわけですよね。昔あの遠野で、あの牧師園長をしていた時にね、あの職員が辞めるっていうところ、まあそんなのいくつもあるんだけど、あったんですね。で、その時に、まあ、何気なくの会話の中で、その彼女はキリスト教には何もいいことがなかったって言ったんですよ。キリスト教の幼稚園、ね、教会幼稚園ですからね。でも、キリスト教には何もいいことがなかったって、ぼそっと言いましたね。衝撃的でしたよ。ものすごい衝撃的だった。そう言われたのはね、私に本当に、あの、胸を貫かれるような体験でしたよね。非常にショックだった。だけど、それは裏を返せば、私の中に、やっぱりキリスト教には良いことがあると思ってたっていうことですよね。で、良いことなんか一つもなかったって言われたからショックを受けてるんです。でも私たちにとってこの世的な価値観で良いことなんていうのに、まあ、キリスト教に入ったことで恵まれたなんていうことはもうほぼないだろうと思いますよ。そうじゃなく、毎日毎日信仰の戦いの中に追い込まれていく、あるいはそのことに直面させられる、そういうことだった。まあ、そこに価値があると思えるかどうかでしょうけど、でもそういうことだったと思いますよ。そこに追いやられていく。受難節、主の苦難を思う日々の歩みの中で、ね、ろうそくが一本一本消えていくっていう、その歩みの中で、私たちはこれが全部消えた時にね、それで終わるんじゃなくて、その後に復活があるってことを知ってるわけです。今日も、初めて来た、 子供たちにその話しました。全部消えるんだけど、その次の日には全部つくんだよみたいなね、そういう話しましたが、知ってるわけです。でもそれが全く全部消えてしまって、それが全部つくようになるっていう、その奇跡的な出来事は、私たちが自ら掴む勝利や栄光ではないんでしょ。私の努力によって、私の栄光、私が掴んだ栄光によってそれが来るのですなんてことはないですよね。私の信仰の深さによってなんていうことはない。でも軽うじてではあったとしても、イエスの体に手を伸ばし、その杯を受けるという、その行為に主は信仰を汲み取ってくださる。それを根拠にして私たちへの約束を果たしてくださる。だからこそ栄光を仰ぐことができるのだと知るべきなんですね。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。お祈りをいたします。すべてのものを愛してお導きくださる神様、私たちに神様の御心を示してくださったのは主イエスです。しかし私たちは主イエスを理解することができません。弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったのは、私たちもまた同じです。しかし神様、それでも私たちは主イエスを離れていく場所などないのです。かろうじて主のもとにとどまる私の信仰とも呼べない信仰を、どうぞ神様が汲み取ってくださいますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。アーメン。